第2列王記2章の23節から25節、こちらの方を拝読いたします。エリシャはそこからベテルに登っていった。彼が道を登っていくと、その町から小さい子供たちが出てきて彼をからかい、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったので、彼は向き直って彼らをにらみつけ、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、子供たちのうち42人をかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリアに帰った。アーメン。はい、それではエリシャが呪った子供たちというタイトルでエレー牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今日の箇所はですね、理解に苦しむ内容だとよく言われる箇所でございます。主の預言者であるエリシャがですね、小さい子供たちにハゲ頭とからかわれたぐらいで、激怒してですね、この42人を呪い殺したという恐ろしい話です。これが神の預言者がすることかと、大人げないんではないかと、あるクリスチャンはですね、自分のブログにですね、この箇所を取り上げてですね、エリシャによる幼児集団殺人事件って言ってめちゃくちゃ怒ってですね、理解できないとか言ってこう批判しておりましたよね。憤慨してました。今回はですね、考えられる2つの解釈を紹介して一緒に考えたいと思います。まず1つ目のね、解釈は、去年ですね、聖書難問仲介っていうちょっと厚い本仲介書が出たんですよ。聖書の中にある特に難しいところだけを取り出して解説している、そういう本なんですけれども、この中に実はこの今回の箇所がありましたので、とても勉強になりましたので、これを元に少し説明したいと思うんですね。まず23節読みますね。
第二列王記2章23節。エリシャはそこからベテレへ登っていった。彼が道を登っていくと、その町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかい、登ってこい、ハゲ頭、登ってこい、ハゲ頭、と言ったので。
はい、ここにね、さっき読んだところ、もう一回読みましたけども、ここで小さい子どもたちが出てきた、42人なんですけども、これはですね、ヘブル語で、ナーリム・カタリムっていうんだそうです。で、このカタリムはですね、12歳から30歳の広範囲に適用されている言葉だそうです。例えば、神様がアブラハムにね、あなたの一人子イサクを生贄で捧げなさいっていうのも、これも同じカタリムですけども、この時イサクはもう20歳過ぎております。だから広い範囲なんですね。創世記19章にソドムとゴモラの町についての描写があるんですけども、ちょっとね、
創世記19章4節、彼らが床につかないうちに、その町の男たち、スドムの男たちが若い者から年寄りまでその家を取り囲んだ。
はい、ここにもカタリムが出てくるんですけども、小さい子供がですね、大人を襲うはずがありませんから、ですからこれはカタリムは若い者って訳しているわけですね。ですから この難解難問仲介書によると、このエリシャの前に現れた42人は、小さい子供と訳するのは間違いではないか。多分少なくともティーンエイジャーか青年であろうと、ね、青年であろうと解説しています。で、今回の事件の舞台はですね、ベテルという町ですけれども、ベテルは当時金の子牛礼拝の祭壇がありました。また 同時にバール礼拝の拠点でもありました。ですからヤハエの神に逆らう風土が出来上がっている町だったんですね。でこの42人の青年は多分バールの預言者の卵、まあ新学生みたいなバールのですよ卵の可能性が高いということです。だからヤハエの神をの預言者エリシャがベテルにやってきたという時に彼らはみんな集めてですね、組織的にエリシャを攻撃して、あざけったということです。でこのハゲ頭と訳された言葉は実はタラート患者の症状を意味する言葉だそうです。このタラートにかかるとですね、頭部にもただれた症状が出て毛が抜けたりとかですね、そういう症状があった。だからその症状の状態をエリシャに言うっていうことは非常に差別用語を使ってる、侮辱的な言葉を使ってるということですね。で当時はですね、男はみんな頭に頭巾をかぶって外出してたそうです。だからエリシャの頭がですね、どうなってるのかはね見えないはずなんですよ。それなのに彼ら意味もなくエリシャにハゲ頭と中傷したんですね。だからこれは悪口の代名詞のように使ってたということです。本当にハゲてるかどうか置いといて、お前の母ちゃんデベソって、お前デベソ見たんかと、見てないのに言いますよね子供が。それと同じような悪口の代名詞になってたんです。で24節で彼は向き直って彼らをにらみつけ、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭の雌馬が出てきて、子供のうち42人をかき裂いた。以前エリアに高飛車な態度を取った50人の部隊の長がいましたね。彼は天から火が下ってきて焼き殺されてしまいました。エリアの時は火で裁かれましたけど、今回は熊が裁きました。ですからこれ同じ裁きです。今回の出来事はエリシャがエリアと同じ権威を持っているということの証明でもあります。ですから神の人を軽んじる人には厳しい裁きが望むということの、証拠であります。これは、はい。でもう一つの解釈、文字通り小さい子供説。今回ですね、子供たちと訳したヘブル語はナーリムカタリムと言いましたけれども、これはね複数形なんですね。で複数形の場合はほとんど小さい子供と訳することが多いということです。ですから小さい子供たちと訳しても間違いじゃない、正しいっていう学者もいます。その通り私たちが読む聖書ね、私たちの聖書何でしたっけ、新改訳聖書ね、あと口語訳聖書、新共同訳聖書、有名な聖書ありますけど、みんな小さい子どもたちと理解して翻訳、訳してます。つまり新改訳聖書が訳した通り、エリシャが呪った42人は青年ではなくて小さい子どもたちに旦那なんだということです。小さい子どもたちをエリシャが呪ったので熊に子どもたちは噛み殺されたという話になります。でエリシャ自身にね呪いの力があるわけないですよね。これ誰から与えられたものなんですか。神様ですね。ということは この場合、神ご自身が子供たちを裁いたということになります。先ほども言ったように、ベテルという町は、アハブがですね、アハブ王がバール礼拝を取り入れて、その中心地になってました。人々は皆バールに仕えるものになり、ヤハエを憎むようになったんです。当然、ヤハエの預言者も憎むようになるはずです。ですから、エリシャがベテルに来たときには、今でいうアウェー状態でした。エリコに来たときは大歓迎されたんですね。だけど、ベテルではエリシャは歓迎されませんでした。ベテル町の全体が、このヤハエの神を軽んじる、そういう風潮があったと思います。そして、その大人の傲慢な態度は、子どもたちにも影響を与えていたと思われます。子どもたちは、ベテルの町の大人が、バールを拝んで、ヤハエの神を軽んじる姿をずっとずっと見続けていたわけですね。結果、小さい子どもたちがそれを真似て、同じようにヤハエの神を軽んじるようになった。そうだとしても不思議ではないと思います。昔、韓国から来る牧師がですね、みんなに祈るときに、ファイヤーってこう大きな声で、ファイヤーってこうやるのがいたんですね。なんかファイヤーって言われると、なんか本当に火が飛んでるかのようにね、わーってこう倒れるわけですけど、でこれを大人がみんな並んで、ファイヤーってこう受けるわけですけどね。で、私も並んでましたけど、でそば見るとね、この辺で4歳、5歳ぐらいの男の子がですね、ファイヤーって言ってからね、この牧師の真似をしてました。子供は大人の真似をします。真似をします。ところで、この42人の子供たちは何歳ぐらいなんでしょう。信仰の分別っていうのはいくつぐらいからつくと思いますか。福音を理解して救いとか滅びとか、そういうものを選択できるようにいくつからなるんでしょうか。そういう信仰の境界っていうのは何歳ぐらいなんでしょうかね。去年の今頃、フランクリン先生ってね、うちの教会を開拓した宣教師が家族で来て奉仕もしてくれましたけども、このフランクリン先生は7歳でイエス様を信じて、福音が分かってバプテスマを受けたと言ってました。やっぱり周りの大人たちがですね、7歳って早いんじゃないの、本当に理解してるのとかってこう言って、説得されたそうですけども、でも本当に私は福音がよく分かってた、7歳で。だからお父さん、お父さん牧師なんですけど、お父さんも分かったって言って、バプテスタも授けてくれたそうですね。ということは、福音は7歳でも理解できるということになります。もちろん個人差もあると思いますけれども、ノアも結構、9歳 ?7歳同じですよ、ほら。そうなんです。7歳で福音が理解できて、神の救いについて理解できるんです。ということは、逆を言えば、7歳にもなれば、自分の意思で神に反逆することも可能と言えます。 子供が42人集まってエリシャをあざける、こういうことを やった原因はですね、そもそも親たちの信仰、親の宗教教育に、まあ、原因があるわけです。しかしですね、神様は今回の事件についてその責任を親に問うたのではないんです。子供に問うたということです。これは大変厳粛なことです。これは私たちに対する警告の意味も込められていると思います。あのアフリカに宣教していったノーベル平和賞も取ったあの有名なシュバイツァー博士はですね、こういうふうに本に書いてました。あれ、私は両親が神を礼拝する背中を見て経験を教えてもらいました、両親の姿を見て経験を学んだ、神を恐れることを教わった。私たちは今回のこの事件からこのことを真剣に受け止めることから、子どもたちに対する真の教育の道が開かれていくと思います。アーメン。じゃあ最後にケーキをあざける人々、この42人の、まあ、子どもたちがですね、登ってこいってエリシャに言うんですよ。登ってこい。だけど新教徒訳は登っていけって言ってるんですね。もし登って来いが正しければこっちへ来いでしょ、カモンやっつけてやるぜこの野郎みたいな、そういう挑発している言葉ですね、自分たちのところに招いてる。しかし新教徒訳は登っていけってなってるんですよ。すると、どこに登るんですか。これも、エリシャを抽象する要素の一つです。まあ、私が意訳というか、登っていけっていうのはこういう意味だと、いろいろ調べた結果、まとめました。登っていけの意味。もしお前が主の預言者ならエリアのように登ってみよう、そう言ったんです。エリアが天に上げられたその光景を目撃したのは基本的にエリシャ一人でした。でエリシャはそのことを証言したんです。私の師匠であるエリア先生は天に上げられたんだって、ね、そういうことをみんなに証言したわけですね。だけどほとんどの人は信じなかったようです。ましてやバールを信じる人々は絶対に信じません。信じないどころかその証言をしたエリシャを非常にバカにしてからかっていました。でこのことに対してエリシャも怒った。今日の出来事の42人がなぜ熊に襲われて死んだのか、その罪は何なのか、2つあると思います。一つは主の預言者をあざけったこと、ね、で2つ目がエリアが軽挙したことを信じなかったこと、この二つの理由で裁かれたということです。だから単なる子どものいたずらではないということです。で私は個人的に特に2番がこの42人が死に至った理由ではないかと思っています。イエス様が十字架の贖いを完成して そして3日目に復活して昇天されました。その時からこの世界は世の終わりに突入しました。その世の終わりのクライマックスに大患難時代という、苦難の7年が始まるわけですね。その大患難時代の前にイエス様はクリスチャンをこの世から救うために空中景況が起こるとパウロも教えています。で、このエリアの景況っていうのは教会の景況の方です。教会を励ますために旧約で、エノクもそうでしたけども、そういう方として天に挙げられたわけですね。ですけども、それを嘲笑う人々がいました。そしてペテロは世の終わりの時代にもそういう人が出てくるんだと言ってます。
第二ペテロ3章3節から4節。まず第一に心得ておきなさい。終わりの日に預ける者たちが現れて預けり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが創造の始めからのままではないか。
はい、ペテロはここで言ってます。世の終わりにはこの世を愛する人たちが景況の約束をあざけるようになるということです。景況を待ち望まない人たちは当然地上を愛していますので、その結果地上に残されます。景況はマラナタと、主を慕い求めている人たちに起こるものです。詩編の12編1節に、
詩編12編1節、主よお救いください。敬虔な人は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。
はい、この詩編の12編は敬虔が起こった後の残された地上の様を予言した箇所だと言われています。人の子らの中から敬虔なものが消え去ったということですね。まだ同じミカの7章2節に、
ミカ7章2節、敬虔なものはこの地から消え失せ、人々の間に心の優なものは一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。
はい、敬虔の後は地の塩であるクリスチャンがいなくなりますので、もう取りなす人がいなくなりましたので、で神の御心を実践する人たちが消えていなくなりましたから、今よりも比べられない尋常じゃない悪が蔓延します。はい、イザヤ8章22節、
彼が地を見ると見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。
はい、ですから残されると悲惨ですよ。でもそれは彼らが望んだことであるんですね。彼らはせっかくイエス様が十字架にかかって恵みの福音を用意されたのに、それを聞いても受け入れず、神を忌み嫌って、できれば神のいない世界に住みたいと願い続けていました。ですから、その願いが叶ったんです。彼らの願い通り、神の恵みのない世界になるんですよ。で、最近ですね、やたら UFO とか宇宙人のことをね、テレビでやりますよね。先週もやってましたよ。なんか宇宙人にさらわれて、私チップを体に埋められたのとかね、本気の顔で言ってましたよ。これはきっとクリスチャンが軽挙された後、取り残された人たちに なぜクリスチャンはいなくなったのか、それは宇宙人にさらわれたからです。彼らはちょっと問題のある人たちなので、改造されてますとかそういうふうに なるはずですよ、はい、そういう景況が何で起こったかを説明するための準備をしているような気がします。今は大観覧時代ではありませんけども、生みの苦しみ、陣痛が始まってます。陣痛はじわじわじわじわ痛みが増してきますと言われてます大観覧時代にはそれがマックスになるわけですけども、でも今ももうテレビつけると戦争とか地震とか干ばつ、洪水、疫病、こういうのがですね本当に激しくなってます。だから陣痛が徐々に徐々に強まっていることが分かります。もう以前の世界とは違うということが誰の目にも明らかです。そして終末の一つの印は反ユダヤ主義です。皆さん、世界中でこれだけ反イスラエルの運動が広がっているのはね、ヒトラー以来ですよ。もうニュース見たらね、みんなユダヤ人憎んでる人がいっぱい暴動を起こしてね、やってます。こんなの今までありませんでした。でテレビでは報道しませんが、今世界中のクリスチャンの7人に1人が迫害にさらされています。どの時代よりもクリスチャンに対する迫害が大きいんです。ですから私たちは頭を上げて主を慕い求める時が迫っているんです。
伝道者の書12章2節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。
はい、中にはですね、危険が迫っていよいよやばくなったらちょっと信仰熱心になろうかなとか、今は好きなことさせてほしいとか、そういう人がいるかもしれません。でもそれは無理な問題です。皆さん、人格とか信仰とかっていうものは一夜漬けでできるものではありません。時間をかけて培われるものです。御霊の実はフルーツなんです。時間がかかります。だから危険が迫ってきたら突然信仰が覚醒する、そんなことはありません。私たちは長年培ってきたものがその時に出てきます。だから若い日に創造主を覚えなさいって、長い年月かけて主と共に歩みなさいってソロモンは言ってるわけです。まあ、今日は子どもたちのあれでしたので、ある人はですね、景況の話をしたら、子どもには未来があるのにかわいそうだなっていう人がいます。確かに子どもたちには地上においてこれから青春時代とか就職とか結婚、出産、また出世とか、いろんな月並みな幸せな出来事を経験させたい、そういう幸せの形を経験させたい、まあ、そう誰もがそれは思うかもしれません。しかしクリスチャンにとって最上の幸せは何ですか。月並みの幸せを重ねて経験することですか。私たちの目標は、最上の幸せは空中でイエス様と結ばれることです。結合することです。これが何者にも代え難い幸せなんです。これは大人だけではない、子供も 同じです。皆がいくつでもイエス様を待ち望む、同じ信仰を持つ必要があります。3週間前にですね、合わせのこの砂川先生のお姉さんが、ヨギさんっていうんですけれども、がんで亡くなったんですけれども、この人も元気な時は、クリスチャンだったけどちょっと適当だったみたいです。だけどがんになって、そして真剣に自分の人生を考えているうちに、残りの人生をイエス様と共に歩もうって言って決心して、それで自分の家の1階をですね、カフェに改装してね、がんと闘病する同じね人たちを、自分と同じような人たちを招いて、カフェに招いて聖書を学びしたりしてですね、伝道したんですね。で、彼女が亡くなる2ヶ月ぐらい前に、彼女が伝道した人が救われて、そして天に召されました。で、先月はこの与儀さんが召されたんですけども、もう家で召されたいと、病院じゃなくて。それで最後は家にで実際息を引き取ったんですけども、亡くなるちょっと前にですね、砂川先生呼び出されて、私の言葉を全部筆記するようにと、でこれを告別式に読んでくださいと、そう言って亡くなったらしいんですけども、それで砂川先生が読み上げたらしいんです。文章はちょっとね、耳で聞いたのではっきり覚えてないですけども、皆さん、私は今素晴らしいところにいるんですよ。もう悲しみのない、苦しみのない、素晴らしいところにいます。イエス様と共にいます。だからもう泣かないで、どっかで聞いたような声ですけど、歌ですけども皆さんもここにイエス様を信じて来てくださいとかいうね、そういうことを書いて読み上げたんだそうです。とっても感動的な、場面だったそうですね。それで砂川先生が次の日曜日に行くと、やっぱり与儀さんの家族たくさんいるんですね。子どもたちと孫がいるんですけども、一人の孫がです、男の子がですね、砂川先生、僕早く軽挙されておばあちゃんのいるところに行きたい、早く行きたいって言ったそうです。で、毎週会うたびに言うんだって。この子に敬虔信仰を与えたのは誰ですか？おばあちゃんですね。亡くなったおばあちゃんです。私たちの価値観って子供に移るんですよ、ですからもちろんこの世にも幸せの形はいくつもありますよ。良いものはいっぱいありますよ。神が私たちを恵んでくださったんですから。でも本当の祝福は上で用意してます。ですからそれは大人にとっても子供にとってもすぐ受け取れば本当に大きな祝福になるものです。ですから皆さん、上を見てあざけるものにならないで上を待ち望んでいきましょう。アーメン。お祈りして終わりたいと思います。